今日の聖書は、申命記1章29節から33節。申命記、創世記、出エジプト、レビ記、民数記、申命記です。5番目の申命記1章29から33。私の聖書では304ページです。いいですか、皆さん。一節ずつ。一節ずつ、皆さんと、私と交互にお読みいたします。私が初めて読みます。29節。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。またアラノではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。主はあなた方が宿営する場所を探すために途中あなた方の先に立っていかれ、夜は日のうち、昼は雲のうちにあって、あなた方の進んでいく道を示されたのだ。アーメン。今日の、説教に入る前に一つ、報告をしたいと思います。先ほど、ボイスメールに入ったんですけれども、今、義理の母が手術を受けて、そうですね、先週金曜日、手術を受けて、そうですね、もう水曜日閉じて、だからずっと1週間、10日ぐらい意識がないままだったんですけれども、今、意識が戻って、で、明日はもう管を取れるんじゃないかっていう、お医者さんからの本当に良い知らせがありました。本当に心配してたのは、意識に戻ることができないんじゃないかっていう、その心配をしてたんですけれども、確かに意識が戻ったっていう、で、昨日いた時かなり動いてたんですけれども、今朝お医者さんからそういう療法が入ってきました。本当に皆さんのお祈り、感謝するし、と同時にやっぱり祈るべきである、ね、祈るべきである。神様は祈りを聞いてくださる。で、お医者さんが、It is beyond our ability として言ったんです。600回の手術を成功されたベテランのお医者さんです。98%これは簡単に成功しますと言ったお医者さんです。だけど、その先生がもう全部4回、1回で手術が終わるはずの手術が4回手術をして、それで「It is beyond our ability」と宣言したんです。Beyond their ability, but it is God's ability。だから私たちの祈りと、本当にそのことによって、そのお医者さん、スタッフたちも本当に神様の力ある見てを体験できる。これが神の栄光を表す素晴らしいことだと思うんです。本当に皆さん祈ってくださって本当に感謝します。これはね、神様の素晴らしい御業をみんな分かち合う、喜び分かち合う、素晴らしい証です。本当にその報告を今日のメッセージに入る前、したかったんです。今日皆さんが読んでいただいたこの聖書箇所は、モーセがイスラエルの民の40年間の荒野の生活を振り返りながら語ったところです。このイスラエルの民が通ってきた荒野、この道はですね、人が通れるようなそういうところではありません。モーセはこの荒野の生活を、この一章中9節のところにこのように表現しているんです。あの大きな恐ろしい荒野、 大きな恐ろしい荒野。普通の人が入ると必ず死んでしまうような、そういう荒野なんです。水もありません。食べ物もありません。皆さん、200万人の人を食べさせる、飲ませる水や食料、日々どうやって提供するんですか？ジェナルディがあるわけでもありません。ね、アークミがあるわけでもありません。スプリングウォーターがあるわけでもないんです。その上、子供たちは叫びます。民たちのストレスは増えるばっかりです。モーセに逆らいます。指を指します。なんでここに私たちを連れてきて、こんな苦労させるかって。それだけでしょうか？天幕の生活じゃないですか。天幕は張ったり片付けたり、また移動して、こういう生活の連続です。民はですね、もうこういう生活はうんざりだって。もう嫌です。死んだ方がマシです。そのように彼らは叫んだんです。そのように叫んだんです。しかし、モーセが見る目はですね、ビューポイントは違っていたんです。それは何かというと、人が子を抱くように、神がイスラエルの民を抱かれたから、あなた方はここまで来れることができた。これがモーセが見るビューポイントです。皆さん、モーセだけですね、車に乗ってきたわけではありません。モーセだけベンツに乗ってきたわけでもありません。彼だけ雲に乗ってきたわけでもありません。彼はですね、80代の高齢の人です。80代の高齢です。また指導者だから、いろんな人が、から、ちょっと席を作ってあげてください。もう一つ。おはようございます。今日の聖書はね、皆さん、申命記、ちょっと隣の方がね、助けてあげてください。2人は韓国の方。じゃあ、それじゃあ、You understand English, right? Okay. So you are translating, so they will provide the regia. つけてあげて、チェックしてみてください。つけて、その中から探してみてください。はい、そのまま開けて。OK, team? Jump over and help them. Yeah. できました？エリアポイント1。ゆきのさんがしゃべらないと。So give it yours and so you are translating English. できました？OK。はい、このようにですね、イスラエルの民は 文句を一生懸命言っているんです。彼の生活苦しいですよね。アラノの生活は苦しいんです。本当に生きること自体が苦しいことです。それで彼らは叫び始めているわけです。文句を言い続けているんです。しかしモーセが見るそのビューポイントは違うんだという。同じ境遇にあって同じ生活をしてきたのに、モーセが見る目は全然違うんだという。モーセにはアラノの生活が苦しみではなく、神様の御旨にたかれた恵みの生活だったって、そのように彼は言うわけです。同じ道を通りました。同じ環境だったんです。民は絶望の中でモーセに逆らいます。文句を言います。だけどモーセは恵みの中で全能の神様の力を味わいながら自分は通ってきたっていう、そういう告白をするわけです。どうしてでしょうか。それはですね、民は目の前の現実を見ることしかできなかったんです。目の前の現実です。モーセはですね、神様の約束の御言葉に信頼して生きてきたから、そのように感じることができたんです。神様がイスラエルの民を焚かれた事実をモーセは3つのことを通して説明してあげるんです。まず今日の聖書の30節を見てくださると、今までしてくださったようにあなた方のために戦われる。神様が今まであなた方のために戦ったように、これからも戦ってくださるということです。イスラエルの民がですね、エジプトから出るとき、エジプトの軍隊が追いかけてきましたよね。で、彼らはこれからどうすればいいかわからないんです。そのとき神様はモーセのその杖を通して、この海を裂けなさいと。海が裂かれたんです。民が全部通りました。そしてエジプトの軍隊がそこに入った時、その水が閉じることによってイスラエルが大勝利をしたんです。それだけではありません。アマレクっていうその民族と戦う時も神様が戦ってくださったんです。これからカナンの地に入るけれども、その戦いも神様がしてくださるんだって。それが一つです。二つ目はですね、31節。アラノであなた方がこのところに来るまでの全土地を導いた。すべての道の中に神様がいて、あなた方を導いてあげたって。アラノの中での生活、水も食べ物もありません。しかし生活に必要な全てのものを神様が備えてくださったんだって。またいろんな危険からもあなた方を守ってくださったんだって。3つ目は33節のところ、あなた方の先に立って行かれ、進んでいく道を示される。実際にそういうことでした。これからもそうなります。皆さん、アラノっていうのはですね、一回方向感覚を失うとどこに行けばいいか分からなくなります。分からなくなりますよね。何にもないと。その中でもここまでたどり着くことができなかった、できたのはあなた方が神様に焚かれて、抱かれてきたということの証拠である。このことを分かったモーセは、神がご自分の民を守り、導き、必要な全てのものを備えてくださる、そして耐えてくださる、本当に憐み深い神様である、そういうことを告白しているわけです。モーセのように私たちも、神が自分を抱いて愛してくださり、 導いてくださっておられることを、そういう方であることを認めろ、霊的な目を持っているかどうかということなんです。盲星のような霊的な目を自分も持っているかどうかということです。今も私たちはですね、イスラエルの民のような、そういう生活をしています。明日どうなるか誰も分かりません。荒野のような生活をしているわけです。不安です。5年先、10年先どうなるか誰も分かりません。それぞれ荒野のような生活、その道を歩んでいるんです。その道を歩んでいる私たちが、モーセのような霊的な目を持つことができれば、たとえ今自分が理解できない苦しい道を歩んでいるとしても、私たちは光の中を歩むような、そういう生き方をすることができるんだ。だからそういうモーセのような霊的な目、信仰を持つことは非常に大切である。イスラエルの民を焚かれたその神様が、私たちをも焚かれて導いてくださっているんだっていう事実です。実際に私たちはイエス様を通して、神が私たちの父であることをもっとはっきり分かるようになります。そうなりました。旧約の人々はこの父なる神っていうのを、彼らは経験が実際にそれしかないんです。だけど私たちは、神様が聖書を通して私たちの父であることをはっきり見せてくださってるし、はっきり教えてくださるわけなんです。例えばですね、ヨハネの14章9節には、私を見た者は父を見たんです。イエス様を見る者は父なる神を見るっていうことなんです。皆さんの本当の父である神を見たければ、福音書を読めばいいんです。たくさん書かれているんです。また、マタイ7章11節には、あなた方は天におられるあなた方の父に求めなさい。そうすれば与えられる。父に求めなさい。求めてみれば分かるんです。天におられる方が、神様は私の父であることを信じて求めてみれば、その方が本当の私の父であるかということを証明することができるんです。私たちはそういうことを日々味わうことができるんです。今回の私の義理の母のそのことも、それも父だから聞いてくださったっていう、曖昧じゃなくて祈りに応えてくださる素晴らしい父、ね、神様であるということ、そのことなんです。またヨハネ1章12節では、この方を受け入れる人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様を信じれば、信じると同時に子供とされる特権を与えてくださるんだ。だから私たちは神様を、父なる神様、私のお父さんと呼べるわけです。実際に皆さん毎日そのように祈っているし、告白してるんじゃないですか。例えばですね、使徒信条告白するときにも、ね、私は天地の作り主、なる神を信じます。全能の父である神を信じます。告白するんじゃないですか。主の祈りのときも皆さん告白しますよね。天にいます私たちの父や。父として告白しているんです。なのに、本当に自分が子供として、父としての親しい関係は持っていないというのはどういうことでしょうか。親しい交わりを持っているというこの確信が大切なんです。本当にこの父なる神様が私を抱いてくださり、また愛してくださり、祈ることに応えてくださる、この経験をすることが大切です。 それですね、モーセのように、この方が私を帯ってくださるんだと、導いてくださるんだって、そのことを信じることなんです。この神様に自分が抱かれていることを日々味わうためには、この2つのことが必要です。2つのことを実践することです。1つ目は何かというと、神が父である、私の父であるというこの御言葉は聖書の中にはたくさんあるんです。そのことを日々自分が黙想するんです。メディテイトするんです。ただ聖書を読むだけではなくて、この方が本当に私の父である。食べ物を口に入れるとよく噛めば噛むほど味が出ますよね。そのように御言葉を黙想するんです。例えば申命記一章で、モーセは険しい荒野で神を父として信頼し、神の御旨にたかれている生活だと彼は考えていました。ここでですね、黙想するということは何かというと、自分もモーセのように神を経験したいから、意図的にモーセのように考えるんです。そして祈るんです。そして行動を取ればいいんです。例えばですね、その時自分が荒野にいたとすれば、どういう行動を取ったんだろうと置き換えて考えています。民のように喉が渇いた、お腹すいた、肉が食べたい、もうこういう文句ばっかり言うか、あるいはモーセのように真実な父なる神様だから、その方を信じて、自分もモーセのように信仰を持って、その従うって行動を取るって、そのように決心することです。それが今自分が苦しい時であっても、病気の時であっても、例えば仕事がうまくいかない時であっても、私は神様にたかれてこの試練を通されている、そのように思えばいいんです。そうするとモーセが神様にたかれて勝利をしたように、私たちもこの父なる神様にたかれて勝利する人生を歩むことができるんだと。2つ目はですね、何をするかというと、父の身胸に抱かれているような子供のように行動する。小説、皆さん「ドン・キホーテ」という小説を読んだことありますよね。この人はですね、中世ヨーロッパの不正を告白して、虐待されているこの庶民を解放させるためには自分が騎士になることです。そして片付けてこの人たちに地位を上げるって、こういう小説です。それで自分が騎士になることを望みます。彼はですね、後でまるで自分がそのような主人公、騎士になったように行動をとります。この小説が私たちに大きなメッセージを与えるんですよね。学者たちはこの小説が与える意味を高く評価するんですけれども、それはどうしてかというと、騎士になりたければ騎士のように考え行動を取りなさいということです。例えば私たちがイエス様の弟子になりたければ、イエス様の弟子のように考え行動を取るということです。この人をもっと愛したければ、この人をもっと愛しているように、恋人のように考え行動を取ればそうなるんだということです。自分がいい人になろうとすれば、いい人だと思っていい行動を取ればそのようになるんだという大切なメッセージです。だから私たちが神様の御旨にたかれて本当に幸せな神様を実感しながらこの生活をしていきたければ、 自分が神様の御旨に抱かれているんだと、そのように思ってそのように行動をとることです。クリスチャンの中で有名なジャーナリストが一人いるんです。このフィリップ・ヤンシーという方です。たくさんの本を書きました。彼は信仰生活をこのように定義するんですよね。信仰生活とはまるで神のすべての御言葉が本当であるように信じ、行動を取ることです。アクションを取ることです。神様は愛が豊かな方であると、そう思うんです。だからその方に求めれば神様は聞いてくださると思ってそのように行動を取ることです。この方が私のお父さんだから、そのように思ってそのように行動を取ることです。それが信仰生活であると彼は言いました。ですから結論的には、信仰は行動であると。信仰はそのように信じて、そしてそのようにアクションを取ればいいんだと。父の御胸に抱かれている子供のように生きることができれば、私たちは幸せになります。御胸に抱かれる。皆さん、父の御胸、覚えてますか？私はお父さんの御胸っていうのはね、あんまりいい思い出がないんですよ。実のお父さん。皆さん、いい思い出を持っている人もいるんです。母の御胸はすごくいいんです。だから、私は母の御胸を思えばいいんです。皆さん、土地でもいいんです。兄弟でもいいんです。本当に自分を安らかにさせる思い出あるんじゃないですか。本当に自分を癒して楽にさせて、自分らしい自分が生きるようにしてくれることは父なる神様の御旨なんです。神様の御旨に抱かれたもののように考えて、そのように楽しく嬉しく思って生きることなんです。実際にそのように信じて、そのように自分が思って、そのように行動を取らなければ、この御言葉が本当であるかどうかっていうのは分からないんです。この御言葉が真理であるかどうかということは分からないんです。私は今回このメッセージを準備しながら、実際に自分がね、試してやったんですよ。試してやってみました。先週、本当に忙しいスケジュールの中で、金曜日、土曜日、昨日ですよね、その急遽、インディアナ州で大学生活を始めた長男、カイン君のところに行ってくることを決めました。で、インディアナまでですね、彼が大学行くときね、飛行機乗って行ったんですけれども、その日の朝も、日本人牧師会があったので、空港にも送ることができなかったんです。ちょっと申し訳ないなと思ってたんですけど、で一回もうちょっと寒くなるし、布団も持っていかないといけないし、カップラーメンもね、焼きそばもちょっと持っていってやかねと それを楽しみにしてるから。それで持って行ったんです。私としては非常に行くことを決めることは大変でした。たくさんのプレッシャーがあって、そういうプレッシャーを感じながら、それもね、11時間行って11時間戻る、22時間運転をこの短い間にするっていうのはとってもプレッシャーだったんです。またメッセージ準備しないといけないんじゃないですか。牧師は大変ですよ。で、苦労してるからね、優しくして。そう。で、高速道路の中でメッセージ準備、一応いろいろね、たくさん読んだり考えたりとかしたのはあるんですけれども、打ち込まないといけないから。で、高速道路でね、家内は高速道路運転が嫌いなんですよ。 で、ちょっとやってくれると、その時メッセージ準備ができるからと言って、で1時間ちょっとね、車が少ないところを選んで、1時間とか2時間とか、何回やってもらったんです。本当に、まあ、嫌いだからね、力いっぱい入れるんです、こうやってね。力で、運転というのは、力というのはね、指先だけちょっと入れれて楽にすればいいんだけど、指先にはね、もう5%ぐらいの力しか入れないでね、カッタッとこの体に95%の力入れて、それを見る私が疲れる。もうこういうプレッシャーの中でメッセージを準備するわけです、打ち込みはね。いやー、こういう状況ですけれども、神様、私はあなたに今、たかれていってるんですね。思いました。まさに、こういうプレッシャーの中でも、私はたかれています。感謝します。で、そうやっていくとですね、この空も、周りの木も、景色も、すべてが私を包んでくれるっていう、抱いてくれる、抱いてくれる、迎えてくれる、そういうことをね、実際に感じながら、本当に素晴らしい神様であるっていう。体はきつかったんですけれども、楽しかったんです。で、家内も本当に楽しかった。向こうに行って、朝4時に出て、向こう行ったら3時半、4時ぐらいに着いて、そして買い物をちょっとしてあげて、夜一緒に食べて、で7時に出て、また3時間戻って、それでホテルで泊まって、次の朝戻ってきたんです。で、ここはまた本当に意識もないお母さんがまだいますから、戻って来てみないと、ということで、本当にですね、この方は厳しい状況の中でも、私たちがそのように思えば、実際にはそうしてくださってるんです。そのことを思わない私たちが問題であるという、どんなに厳しい状況に置かれていても、この方は必ず抱いてくださる方である、抱いてくださる、導いてくださる、そういう神様である。実に私たちは実感できるんです。文句が多すぎるんです。文句が多すぎる。どんな状況に置かれていても、私たちは感謝することができるんです。皆さんよくご存知のこの足跡っていう、詩を書いた人がいるんです。フォットプリントです。フォットプリント。この人はね、自分の人生があんまりにも辛くて、彼は一生懸命生きます。その時ね、イエス様が共にいてくださったんです。足跡がね、自分のもイエス様もあるんです。で、途中から消えてしまったんです。一人分しかないわけです。で、彼は言うんです、その人は。私が一番つらかった時じゃないですか。あなたは共にいてくださると約束したんじゃないですか。抱いてくださると約束してくださるんです、じゃないですか。どうして一番つらい時、あなたはどこに行ってたんですかと聞きます。神様からの答えは何かというと、その足跡はお前のものじゃない。私があなたをおんぶして歩いたんだ。あなたを抱っこして歩いたんだ。私の足跡だ。私はですね、また私たちは最も厳しい時、自分だけ苦労している、自分だけ損している、なんで私だけ、言いがちです。文句を言います。しかし実際には神様がおんぶして、抱っこして歩いておられるということです。モーセはそれを分かったんですよ。皆さん、簡単です。苦しい時、不安な時、 本当につらい時、必ず神様が共にいて、皆さんを神様の御胸に抱いて、導いて、助けてくださっている、そのことを信じてください。そのことを皆さん体験してください。お祈りします。天のお父様、感謝します。本当にあなたは素晴らしい方です。荒野の生活であっても、私たちは自分たちが苦労している、こんな人生なんで歩まないといけないかという文句を言い始めています。しかし、どんな苦しい時であっても神様は私たちを見捨てず、実際に私たちよりもっと苦しみながら私たちを助け、おんぶに抱っこしてくださるその方であることを感謝します。モーセのような信仰をください。本当に苦しみの中でも希望を持って楽しみながら生きる信仰をください。本当にそのような信仰を持って私たちの人生が本当に主に感謝し、また主の素晴らしい栄光を表していくことができるようにしてください。感謝し、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。